ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 332kHz ya website www.poinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドル大統領とサウジアラビア首相が、日韓会談を実施。パレスチナのハマスとイスラエルの紛争は、国家間の関係に問題を引き起こす、最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドル大統領は、10月19日木曜日、サウジアラビアのリヤドで、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン・アル・サウド首相と、日韓会談を行いました。木曜日にジャカルタで受け取ったセミで、ジョコ・ウィドル大統領とイリアナ大統領夫人は、現地時間10月18日水曜日、夜午後11時25分に、中国の北京からリヤドのキング・ハリド国際空港に到着しました。大統領とイリアナ夫人は、在サウジアラビア王国のインドネシア大使アブドル・アジス・アハマッド氏と、在リヤドのインドネシア大使館の国防駐在官、インドネシア国軍プトゥト・ウィチャクソのハディ・ジュン省によって歓迎されました。日韓会談とは別に、ジョコ・ウィドル大統領のリヤド訪問では、ザリツ・カロタンホテルで開催されたアセアンサミット湾岸のアラブ諸国協力会議に出席します。次のニュースです。インドネシア国民協議議会のルスタリ・ムルディアト副議長は、パレスチナのハマスとイスラエルの間の紛争が国家間と世界経済の問題を引き起こしていると述べました。ルスタリ氏は10月19日木曜日にジャカルタで受け取った声明で、2つの地域間の平和を加速させるには人類の繁栄に向けた経済回復と復興に意識を向けなければならないと強調しました。これは水曜日に電波されディスカッションフォーラムが開催したハマス・イスラエル戦争の世界的影響に関するオンライン討論会でルスタリ氏が語ったものです。ロシアはいかなる形態の戦争も正当化されないと強調しました。戦争は双方に不利益をもたらすだけでなく、世界の発展にも重大な影響を及ぼします。中東地域は世界の主要なエネルギー供給源であり、有数事例もあるため、中東紛争全体が世界に恐ろしい影響を及ぼしています。次のニュースです。インドネシア総選挙委員会は10月19日木曜日、ジャカルタのインドネシア総選挙委員会事務所で2024年大統領選挙の候補者登録初日に、大統領と副大統領の候補者ペアの登録の受付を開始しました。競い合うためにこの場に姿を現した3組の候補者ペアのうち、2組は初日にインドネシア総選挙委員会に登録しました。インドネシア総選挙委員会公式ウェブサイトからの報告により、インドネシア総選挙委員会メンバーのイダム・ホリック氏は、2020年の大統領候補者と副大統領候補者の登録が2023年10月19日から20日まで開始されると述べました。一方、登録の締め切りは2023年10月25日の午前8時から午後11時59分 までです。次のニュースです。インドネシアのレトノマルスリ外相は10月18日水曜日、サウジアラビアのジェダーで開催されたイスラム協力機構の臨時外相会議に出席し、ガザ地区の状況悪化について話し合いました。レトノマルスリ外相は会談で病院を含む民間施設を標的としたイスラエルの攻撃に対するインドネシアの強い非難を伝えました。そして OIC 臨時外相会議が開催される前に、ガザ地区のアルアハリバプテスト病院が誤傷を受けたことを明らかにしました。ガザ保健省によると、この攻撃により少なくとも471人が死亡、342人が負傷しました。インドネシア外務省が発表した声明が引用したように、レトマルスリ外相はまた、ガザ地区の20人の病院に避難を命じるイスラエルの措置を強調しました。レトマルスリ外相によると、ガザ地区の20人の病院を立ち退かせるというイスラエルの要請は非人道的行為であり、国際人道法に違反するものであり、無視されるべきだということです。最後のニュースです。エジプトはパレスチナ人に援助物資が届くようにガザ地区との国境を再開することに同意しました。この合意はジョー・バイデン米国大統領が10月18日水曜夜、エジプトのアブドル・ファタフ・エル・シーシー大統領と電話でガザ支援について話し合って実現しました。バイデン大統領は記者団に対し、エジプトからガザへのラファ国境の開通に同意したと語りました。国境の開通により、人道支援物資を積んだ約20台のトラックがこの地域に入ることが可能になりました。イスラエルが数日前に封鎖と空爆を開始した後、ガザの人々は食料、水、燃料、その他の基本的必需品が深刻に不足しています。この合意は突破口ですが、援助の流れは依然としてニーズを満たしていません。国連援助担当責任者マーティン・グリフィッシュ氏は水曜日、国連安全保障理事会に対し、同組織がガザへの援助物資輸送量をイスラエルとハマス戦争前と同じ、1日あたり100台のトラックに戻すよう取り組んでいると述べました。これでニュースを終わります。Thank you. リスナーの皆さん、コメントです。今日はガザの人道的悲劇についてお伝えします。10月7日にイスラエルがガザ地区への攻撃を開始してから2週間が経過しました。数千人が死亡し、数万人が負傷しました。パレスチナのマイ・アル・カイラ保健大臣は10月18日水曜日、ナマラでの記者会見で、イスラエルによるガザ地区への攻撃の結果、3300人もの人々が犠牲になって殺害され、1万3000人以上が負傷したと述べました。10月17日火曜日、イスラエルによるアル・アハリ・バプテスト病院自体への空襲により、大半が難民である500人もの人々が死亡したと伝えられています。しかし、イスラエルは空爆に対する責任を否定しています。国連は先日、約4000人が避難していた学校の一つが、イスラエルによる攻撃を受けたと発表しました。国連によると、この攻撃により6人が死亡、数十人が負傷したということです。その前日、世界保健機関はガザ地区の医療施設への攻撃が115件あり、ほとんどの病院が機能していないと発表しました。攻撃を開始することに加えて、イスラエルはハマスの攻撃以来、ガザへの電力、水、食料、燃料、医薬品の供給をすべて遮断し、既存の誘導封鎖を強化しました。ガザでは人道的悲劇がまさに起きています。世界保健機関のテドロス・アダワナム・ゲブレイエス事務局長は10月18日水曜日、X のソーシャルメディアアカウントで、ガザの状況は制御不能になりつつあると述べました。したがって彼は暴力行為を直ちに停止する必要があると強調しました。米国のジョー・バイデン大統領はアル・アハリ・バプテスト病院での爆発事故に非常に怒り、悲しんでいると強調し、命が失われたことに哀悼の意を表しました。バイデン大統領は声明でヨルダンとイスラエルのシルシャラと話し合ったと述べ、国家安全保障チームに実際に何が起こったのかを解明するため情報を収集するよう命じました。インドネシア、カナダ、エジプト、トルコ、ヨルダン、カタルなどの病院への攻撃を非難しました。インドネシアのロッド・マルスリ外相は10月18日水曜日、サウジアラビアのジェダーで開催されたイスラム協力機構臨時外相会議の演説で、イスラム協力機構に対し、イスラエルとパレスチナの間で可能な限り停戦合意を早期に実現するためにあらゆる努力をするよう要請しました。世界中から非難の声が上がる中、国連のアントニオ・ゲッテレス事務総長は、犠牲者が経験した波外れた苦しみを軽減するために人道的即時停戦を呼びかけました。戦争は何も解決せず、死と破壊を撒き散らし、憎しみと復讐を増大させるだけです。したがってガザでの戦争は直ちに停止させなければなりません。これでコメント終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年10月20日アンバラワの戦いのことから始めます。アンバラワの戦いはインドネシア軍とイギリス軍の間の戦いでした。アンバラワの戦いは1945年10月20日から1945年12月15日までジュブジャワ州スマラのアンバラワ地区で行われ、ドミ軍とオランダ領インド民政局またはニカが押し戻された後、自民治安軍の勝利で終わりました。アンバラワの戦いはベテル・ジュンショー率いるドミ軍の到着によって始まりました。ベテル・ジュンショーとその軍隊は1945年10月にスマランに到着し、その目的は中部ジャワ州にいる日本人捕虜と必死の世話をすることでした。しかしオランダ領インド民政局またはニカが同行していた連合国軍は捕虜を解放し武装させたようでした。次に10月20日は世界骨粗鬆症の日として祝われたことについてです。 世界ガス総首相での記念行事の始まりがイギリスで開催されました。世界ガス総首相では1996年10月22日にイギリス国立ガス総首相協会のプロジェクトとなりました。ガス総首相はガスが非常に弱くもろくなる状態であり危険であると考えられています。ガス生活首相財団は誰もが幼い頃から本人の健康を意識することが重要だと考えています。90年代後半世界保健機関は当時の国際ガス総首相財団と共同で世界ガス総首相デーを講演しました。それ以来国際ガス総首相財団は世界中で骨の健康の重要性に対する意識を高めるためのイベントの講演において大きな役割を果たしていました。世界ガス総首相デーを記念するのは人々が将来より良い生活を送るために健康的なライフスタイルと熱心な運動の重要性を認識されることです。セグニ2011年モアンマルカダフィ大佐が亡くなったことについてです。2011年10月20日にアフリカとアラブで最も長く指導者を務めたモアンマル・カダフィ大佐はリビアのシルテで反乱軍に到来だり殺害されました。モアンマル・モハマド・アブ・ミニアル・カダフィ大佐またはカダフィ大佐は1940年イタリア植民地時代のスルトで生まれ2011年10月20日に68歳で亡くなりました。ヒストリー.comの引用によると40年以上政権を握ったカダフィ氏は2011年初頭のエジプトとチュニジアでの暴動を受けてリビアで反政府デモが勃発し2011年2月に政権が崩壊し始めるのを目にしたということです。カダフィ大佐は蜂起鎮圧を誓いデモ参加者の弾圧を命じました。しかし2011年8月、反乱軍は NATO 支援を受けてトリポリを制圧し、暫定政府を樹立することに成功しました。カダフィ大佐は身を隠していましたが、2011年10月20日、反乱軍に捕らえられ、銃殺されました。これで今日の歴史を終わります。
Waktu mengizinkanku menunggu dirimu. curious mind, but you're always on my mind. In a magazine you showed up, baby girl, your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly, the kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. It's my cell phone number, so please call back.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアと中国は貿易協力を強化することで合意することについてお伝えします。インドネシアのズーキフリハサン貿易大臣はジョコ・ウィドドレッテルが10月17日火曜日、中国の北京の人民大会堂で習近平国家主席と会談した際に投稿し、インドネシアと中国が貿易投資協力を強化することで合意したと述べました。10月18日水曜日、アンダラス新社が引用しているに、ズーキフリ大臣はタングランでの正面攻めで防衛、電気自動車、エネルギー安全保障、村の発展と貧困化はへの協力を含む様々な分野で自由権の投資提携が調印されたと述べました。ズーキフリ大臣はまた、ジョコ・ウィドドレッテルが習近平国家主席との会談で、特に電気自動車や自動車用バッテリー、スペア部品工場、石油化学生成所、鉄鋼生産などへの投資協力を拡大する取り組みやハラルセンター協力の発展などいくつかのことを提起したと述べました。ジョコ・ウィドドレッテルはまた、ニクニ経済回路であるスインパークスの開発におけるフォローアップ協力を奨励しました。さらに貿易と金融に関して、ジョコ・ウィドドレッテルは成長を続け、バランスの取れたニクニ間貿易に関しての意を表明し、スバメの巣、水産物、農産物、熱帯果物などの優れたインドネシア製品の輸出に対する中国の支援を期待しました。実際金融協力に関して、ズーキフリ大臣はジョコ・ウィドドレッテルは輸出、輸入、投資を促進するために国境を越えた QR を介した現地通貨取引を確立する計画への支持を表明したと述べました。ジョコ・ウィドドレッテルはインドネシアと中国の電力協力の実施に向けた中国の支援を期待しています。なぜなら、エネルギー安全保障はインドネシアにおける60ギガワットの新たな再生可能エネルギー発電所の増設が2040年まで加速する中、両国間で引き続き強化できる協力分野だからです。さらに、ジョコ・ウィドドレッテルは中国への直行便の便数の増加から、奨学金の増額やインドネシア人学生への職業訓練に至るまで、多くの措置を通じて、両国からの観光客の増加を奨励しました。ズーキフリ大臣はまた、今回の大統領の中国実務訪問は、 国間の協力を強化することに成功したと述べました。そのうちの一つは10月16日月曜日に開催されたインドネシア中国ビジネスフォーラムイベントでの潜在的な大きい取引に関連しています。ズーケル大臣は今回の中国訪問は非常に成功したと評価し、その一つは両国のビジネス主体間の貿易協定の締結であったと評価しました。これには両国のビジネス関係者が署名し、約130億アメリカドルの貿易の可能性を生み出したビジネスフォーラムも含まれます。これでインドに着を終わります。
Voice of Indonesia。
Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu.
penuh cahaya, terang kilau pesona.
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はバリ島が2023年アジアで最高の島になることについてお伝えします。バリ島は世界で最も人気のある観光地の一つであり、世界中から観光客が集まります。この島には美しいビーチ、豊かな文化、見事な自然の美しさまで、夢の目的地となるために必要なものが全て揃っています。これらの多くの理由により、バリ島は2023年もアジアで最高の島であり続けることになりました。コンデナストトラベラーがリーダーするチョイスアワード2023を通じて開催した州で、バリは今年のアジアで最高の島に選ばれました。 神々の島と呼ばれは素晴らしいサーフィンスポット、精神性、そして訪問者を満足させる贅沢な組み合わせがあると考えられています。コンデナストトラベラのウェブサイトを通じて2023年のアジアで最も優れた島の選定は受賞に値すると思われる候補者が多数いたため非常に複雑だったと述べられています。アジアには自然の魅力、特に美しい島々が豊富にあります。もちろんどの島がアジアで最もセンセーショナルであり、2023年に最適な目的地であるかを選ぶのは困難です。ヨカスコは2023年のアジアのベスト10島のリストに含まれる場所の場でもわずかに異なり、バリ島とタイの寒い島で最地の差はわずか 0.01 です。フィリピンのシアルガオスコア 87.37 です。これら2つの島以外に他の最高の島は日本の沖縄と琉球諸島、ベトナムのフーコック、スリランカ、フィリピンのパラワン、マレーシアのランクウイ、タイのプケット、フィリピンのボラカイです。リスナーの皆さん、これでワールドマニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Melayu, Laksmana Raja di laut, bersemayam di bukit batu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。